2013年7月24日水曜日、ポンナイティ水曜担当パーソナリティ若です。ということで、なんかまあ世の中的にはさ、なんかあれでしょ、先週末あたりから夏休みだっていうことでね、北海道のね小中学校はまだかな、今週いっぱいぐらいまでかなね、学校あるんですけれども。本州の方ではね、先週末ぐらいで、ね、で、だいたいもう夏休み突入ということで、羨ましいですねと。ね、羨ましいですねと。まあ、思ってたんですけども。まあ、僕もね、あと、もう2週間ぐらいで夏休み来ますからね。あと2週間もしたら、この1ヶ月半のね、休暇がありますけどもね。まあ、ただ先週のトークテーマ、ポンナイティンさんのトークテーマが、夏ということで、ね、話しましたけども。まあね、夏休みと言いながらね、もう大した休みというか休暇じゃねえよみたいな。やることはいっぱいあるんだっていう話でね。こう自分磨きのね、時間にすればいいんじゃないですかってね。で、まあ、先日ってか、一昨日ぐらいかな。僕の妹、まあ、専門学校生なんですけれども、電話が来ましてですね。なんか、大変みたいですよ。なんか、休み2週間ぐらいしかないっていう話しましたよ。まあね、に比べたらね、長男、兄貴の若さん、1ヶ月半、休みすぎじゃないですかってね。否定はしない。まあ僕は比較的こう長い休みというのはですね、あまりこう有効に使えないんでね、いつもこうなんか無駄にダラダラダラダラ過ごして、で後になって後悔するってね。もうちゃんとね、今から計画立てて、こう有意義な、夏休みにしたいですね。まあその前に期末試験というねものを抱えておりまして、今週来週がねまあピークなんでございますけれども、やばいね、まずこれ乗り切らないといけないですね。はい、かと思ったらですね、なんかもうすでにテストを受ける前になんかもうすでにもう単位取れてることが確定している科目が何科目かってですね、まあ、困惑の若さんみたいなね感じで、なんかもう、持ち点が、若さん今、100点満点中98点とかもう意味がわからないってね。現時点でもう100点満点中98点とかもう何やらかしてんのみたいな話です。ね、誰が一番びっくりしてたって、俺以上にびっくりしてたのが、その科目の担当教授だよね。えっあん98点みたいな。びっくりしましたけどね。いや、もう、まあ、僕もびっくりしましたけどね。ね。まあ。ね、まあ、若さん、ね。まあ、ネットではこうね、ネット上ではね、こう、若さんもね、こういうキャラクターですけどもね。こういうキャラクターですけども、もうリアル違いますよ。もう全然違いますよ、リアル。ね、やばいね。本当にね。まあ、そんなことで。まあ、いいですわ。はい。ということで、もう、ギャップ萌えですよね。ギャップ萌え。ね。ギャップを見せていくことでね、こう、皆さんの好感度を上げていこうという。お送りしていきたいというふうに思います。ということで始めていきますよ。水曜担当パーソナリティ若のポッドナインティー。改めましてこんにちは、ポッドナインティー水曜担当パーソナリティ若です。なんか、このジングルにやっと慣れてきたね。はい。で、3週目にしてね、やっと慣れてきた。ということで。はい、お送りします。ポッドナインティーン3期3週目。累計42週目ということで、もう42個もテーマやってんだよね。すごいね。すごいね。はい、ということで、お送りいたしますけれども、今週のトークテーマは、こちら。エッチな話。もうね、ギャップ萌えですよ。いいですか、オープニングトークで言いました、ギャップ萌えですね。こう昨今のポッドナインティーズさ、こう真面目なトークテーマがもう続いてるわけですよね。真面目なトークテーマが続いてるわけです。まあね、どんなトークテーマが続いていたかとね、まあ申しますとですよね、 もうどんなテーマが続いてるかというと、まあ、ここを10回ぐらい振り返るってみますか？ここ10回ぐらい振り返ると、まあ、第32週、好きな動物、嫌いな動物。うん。33週、鉄板トーク。うん。34週、ビッグはスマール。35週、オタク。36週、ツイッター。37週、確かな学力育成のために。38週、写真。39週、ネット社会。40週、映画。41週、夏。そして今回42週、ちょっと、エッチな話。ね。はい。誰だこのテーマ提案したのっていうことで。こんななんかよくわかんない。またなんかね。もう何なのよみたいなトークテーマ提案したバカはですね。どうやら水曜日の人らしいですね。水曜担当パーソナリティ、若さんがテーマ提案した。らしいです。誰ですかね、本当に水曜日だ。バカじゃないのみたいな。はい、うん。ということで。まあ、テーマ、設定理由ですか。まあ、テーマの設定理由はもう簡単です。もうね、夏だから開放的に行こうということでね。もう完全に意味わかんないですね。もうね、もう、どうしたものかということで。まあ、タイトル通りですよ。もう、ちょっと、エッチな話をね。そう。あの、エッチな話のエッチのところね、ちょっとあの、トーンを上げて皆さんね、言っていただきたい。ちょっと、エッチな話ってね。はい。まあね、皆様のご期待に、ね、あの、そう形でね、こう、あの、常にこう、満を持して、こう、ポットナインティーズにね、こう、なんつうかね、まあ、どっちかというと、こう、下な方のね、下な方のネタをね、こう、トークテーマにしようということで。ね、皆さんも期待してたでしょ？え、そんなことないですか？いやまあ人間誰しもですね、エロには、勝てないというね、定説が、まああるかもしれませんけれどもね。まあまあまあ、そんな感じで。まあ、エロネタ、ね。まあ、耐性ない人はいますけど、嫌いな人はね、いないと僕はね、まあ思ってますよ。はい。はい。まあということで、まあご自身の体験、ご自身の体験談、過去意味深、など。まあ、どんな話でも構いません。エッチな話であれば、ね、エッチな話であれば、どんな話でもいいです。まあ、一応ね、まあ、ただポッドナインティーズ、ね、まあ、キャスターの中にですね、まあ、約1名現役高校生がいますんでね、約1名現役高校生がいますので、まあ、その辺、まあ、ちょっとわきまえてね、行こうかということで、まあね、ポッドナインティーズの番組自体がね、まあ、そもそもこれ全年齢対象版でね、お送りしますね。R18番組じゃないんでね、まあ、そんなになんかエッチな単語出されても困るよっていう話でね、まあ、まあ、その辺わきまえつつ、まあ、ちょっとのね、ちょっとエッチな話のこの、ちょっとの範囲は、まあまあまあ、各キャスターの、皆さんの良識にお任せしますということで。まあね、ニヤニヤできる話、ね、聞かせていただければ、若さん大変に鼻の下が伸びてね、喜びますので、ぜひそういう話をお聞かせくださいということで、テーマ提案しましたけれども、さあ、このテーマについて来れるかな、みんなということでね。はい、お送りします。はい。ね、うん。ということで、まあ、今日はね、テーマ提案者の回ということでね、まあ、それはそれは素晴らしいエッチな話をね、してくれるんじゃないかなと。皆様、期待している人もね、いるかもしれませんがですね。まあ、ね、これ人によってね、期待値というのがね、ですね、まあ、変わってくるんですね。そんなにね、期待値高くされてもね、困りますよ。いや、なんですか？じゃあ、初体験の話をすればいいんですか？みたいな。初体験っていうトークテーマ、前あったよね。ね。あれは確か、みたらいさんが出したテーマじゃなかったかな、と思うんですけどね。結局あの時、結構前だよね、あれ、出たのね。あの時結局さ、あの週、誰もそういう、エッチな方向での初体験を誰も話してないっていうね。いやー、これはもうまずいですよ。これはまずいですよ。ね、話せって言うんですか？話した方がいいんですか？ここで話した方がいいんですか？いやー、まあでもそれ話すとね、いや、そこまでなね、エッチな話いくとですね、これもう完全にもう R18 になっちゃうんでね。まあそういう生々しい描写はね、もういい、ここではいいかな、みたいな話で、もうこう、可愛い感じの、こう、高校生とかがよくこうね、男子高校生とかがよくこう、なんだろうな、こう男連中が集まった時に、ね、ね、こう、なんだろうな、ほら、体育の時のさ、 男子更衣室でのこう着替えてる時のなんかこう、お前さ、お前大きくねみたいなね、なんかそういうなんかそう、なんだろうな、こう高校生の高校のその男子更衣室で話しているようなエロネタトークを話していただければね、いいんじゃない？ね、まあ幸いにもこの番組ね、幸いしてるのかどうなのかよくわかんないけど、幸いにもこの番組ポットナイチズは女子キャスターね、女性キャスターっていうのが存在しないでね、こう野郎のエッチな話を聞いてね、こう誰が嬉しいのかって言われたら別に誰も嬉しくはないですよね。まあ男性リスナーさんはまあこれね、まあ電車の中で聞いてるのか どこで聞いてるのかよくわかんないですけども、まあこれ公の場で聞くと今週はねちょっとまずいかもしれませんね。なんか多分これ公の場で聞いたら多分下水顔してますよ、男性の皆さんはですね。多分ですね、これ電車の中とかで聞いてるとあれじゃない、目の前にいる女性の人見ながらゲヘゲヘヘヘ妄想してんじゃないですか。それがちょっとですね、ちょっとやめてほしいなっていうふうに思いますけどね。ぜひ皆さんのプライベート空間でこれ聞いてください。はい、ということで、まあね、僕の話別に大したそこまで深く掘り下げるつもりないんで、期待はしないでください。はい、まあということでね、先週このテーマをやるっつってね、来週のトークテーマはちょっとエッチな話ですっていうふうにね、僕がツイッターでまあ告知をまあいたしましたらですね、まあなんだろうな、こうリスナーの方からね、それ二次元のエロゲームのね、エロゲの話しても、それは、エッチじゃないよねみたいな、なんかそういう、なんか、ね、女性リスナーの方からいただいて、そうですよね、とかね。まあね、やはり、ね、そういう生々しい描写って言っては、やはり、こう、三次元には勝てない、みたいなね。やっぱり、こう、なんだろうな、そういう、なんか、そういう、ね、なんか、アダルティーな、サイトになんかありそうな感じなやつには勝てないっていうね。やはり勝てないってね。ところで、やはり三次元の話をした方がよろしいんでしょうかね、今日はね。まあ、という話をすると、まあ、またね、女性リスナーさんの方からはですね、なんだろうな、こう、ね、女性のブラ紐が見えたくらいで興奮しているようじゃまだまだですよ、みたいなこと言われて。まあでもね、そこに関してはね、すごい同意する。すごい同意するっていう話で。まあ夏になるとこう皆さんね、こう開放的になるわけじゃないですか。まあいろんな意味でね、いろんな意味でこう開放的になるわけですよ。まあね、女性の方はまあその辺ご苦労されてるんでしょうねっていう感じでさ、ほら白いシャツとか着ちゃうとさ、いやそれこそあれですよ、夏のセーラー服とかそうじゃないですか。白セーラーじゃないですか。あ、やばいよね。あれ、もう、多分女子高生、女子中学生とかはもうほんと苦労してんじゃない？ほんとによくわかんないですけども。ね、だから中にT シャツ着て、で、その上に白セーラー着るとかっていう人いますよね。まあ、大体の女子そうなんじゃないかな。まあ、それでも、まあ、透けちゃうみたいなのが、ね、まあ、ありますよね。で、まあ、そこに食いつく、まあ、男子中学生、男子高校生みたいな、この構図ですよ。まあ、ただね、まあ、で、ブラヒも見えたくらいでね、興奮しているようじゃね、それはもう、厨房のやってることですよ。ね。それも、中二病を患ってる人がね、その程度でね、興奮するようじゃね、中二病でね、中二病のね、中学生が興奮してるっていう話ですよ。ね。もう、わかんない。二十歳ですよ、と。ね。そんなことでね、興奮してる人じゃ、もうね、早漏ですか、と。言われますよ、マジで、本当に。ね。本当にね。これ大丈夫今日。今日大丈夫今日のポッドナイティズ。こうさ、トークテーマ提案しておきながら言うのもなんだけど、俺大丈夫これ、今週。もうこれ最初に今日終わった時に俺ぶっ壊れてんじゃねえかなみたいな。大丈夫ですか？はい。で、まあ、最近の、じゃあね、若さんの子、最近なんかそういうなんかエッチな体験ありましたかって言われたら、まあ、ないよねっていうね。 まあそりゃそうだよ。だってまず身の回りにまず女性がいないもん。まず身の回りに女性がいないもんね。もう右ね、工事室ね、大学の工事室ですよ。ね、右を見渡しても、左を見渡しても、前を見渡しても、後ろを見渡しても、男しかいないって。はぁ。もう女性なんかもう5人くらいしかいませんからね。本当にマジで。マジだからね、これ。うちの学科は本当に5人くらいしか女子いないんで。まあね、まあ、無理ゲーですよ。ね、そんな、なんかね、そういうエッチな話ありますか？ないですよ。別にないですよ。ね。ね。まあそう言うとね、今度、我さんがね、ホモなんじゃないかというね、通説が、こう、ツイッター上ではね、こう、僕のツイッター上ではね、こう、まだホモですかと、よく聞かれますけれども。まあ、ホモかもしれませんね。まあ、そういう意味ではね。もう、そういう環境に囲まれてるとですね。もう、だんだん人間っていうのはね、もう、なんかもう、男でもいいかっていうね、気分にね、まあ、一瞬なるんですね。これが知りごとにですね。これ、本当にガチでこれ、ホモ宣言じゃないかみたいな話になる。いや、そんなのですね。女性の、ね、胸とかも、揉みたいですよ。好きですよ。ね。いや、意味わかんないですけど。まあ一応そう言っておかないでね。こう、皆さんに誤解を生みかねないからね。あれですけども。いやー、まあね、もうそうなるともう本当にもう男性でもいいかなと。ね。まあもう、いっそ男でもいいかな、みたいなね。いっそ男の娘とか言って男の子でもいいかな、みたいなね。まあ思わないこともないこともないですよね。まあ2秒ぐらいでその考えが消えますけどね。僕の頭の中からね。はい。まあいいですけど。まあ最近はないね、なんかそういうエッチな体験がね。まあ皆さんのね、そういうなんだろうな、このちょっとエッチなのちょっとの範囲がねよくわかんないですよね。どこまでがあれなんですかね、あれですかね、なんていうか、なんかそういう小作り的な話をしちゃうとさ、そっち行っちゃうとなんかね、あれだよね。なんか、そういうなんか、生々しい描写は難しいですね。なんだろうな。なんかあったかな、昔。あの話しますか。あの話しようかな。まあ、僕が中学校、高校、中学生、高校生、まあ、だった時の、まあ、若気の至り、ぷんぷんな、ね、まだケツの青い、青年、少年だった頃の、ね、話でもちょっとしましょうか。中学校高校の時って、僕、まあね、この番組でももう何度か言ってますけども、まあ、吹奏楽部だったんですよ。僕、吹奏楽部に入ってた。まあ、吹奏楽部に入ったきっかけがね、まあ、これきっかけね、まあ、いろいろあるんですけれどもですね、まあまあいろいろ通説にはこうね、いろいろまあね、話を聞くに何ですか。まあ我がさん好きな女の子を追っかけて入ってたんじゃないかというね、説もね。まあないこともないですけども、まあそんなことないですよ。まあもともとね、音楽には興味があったので。ね。僕、フルートを吹けますからね。そう。フルートを吹ける、楽譜読めるですよ。ピアノはね、そんな弾けない。まあ、弾ける曲ね、一曲だけあるけどね、それだけですっていう話ね。あれですよ。猫踏んじゃったとかじゃないですよ。普通の曲です。はい。知る人ぞ知る、桜の雨は弾けます。そう。あれ以外は弾けません、僕ね。無理ですっていう話です。あれだけはね、特訓したんですよね、僕もね。まあ、その話はいいんですよ。でね、それはエッチな話じゃないから、いいんですよ、別にね。まあ、そう、吹奏楽部に、まあ、入ってたんですけれどもね。で、そう、僕、楽器フルートだったんですよ。でね、まあ、吹奏楽部という世界はですね、まあ、皆さんもご存知です。ご存知の通り、まあ、女性が、まあ、大体もう、7、8割をこう、占めている、部活でですね。まあもちろん男いますよ。まあ学校によってはもしかしたらいない学校もあるかもしれませんけど、まあね、僕のいた学校はね、まあ、だいたい僕がいたところっていうのが、もうすごく吹奏楽がすごい盛んな地域、北海道の中でもすごい盛んな地域と言われているところでして、まあ結構男女間、あんまり関係なく普通に、ね、男が入ってても別になんかこう周りから揶揄されることのない、感じの空気感で入れる 環境だったので、まあまあそんなこともあっても僕もフラッと入ったんですけどね。フラッとあの中2のね、6月に入りました。今でも覚えてます。中2の6月にね、吹奏楽部に入りました。ね、なんかすげえ中途半端な時期でしょ？まあその辺、まあまあまあ大人の事情があるんですよ。まあまあまあね。はい。ということで、まあ中2の6月で入った若さん。まあね、この吹奏楽部という世界、まあ女性が大体7、8割いる世界に置こう男が入るわけです。まあそうなるとですね、男争奪戦がね、まあ行われるかって言われたらですね、まあ行われませんと。え、ね、ハーレムですかと。ハーレムじゃないんです、これがねっていうね、あの話でね、もうですね。まあここまでね、もうね、もうアニメの世界とはね、もうここは違うところでですね。まあこう女性、7、8人の中に、こう男1人という環境はですね、こう何ですか、ハーレムエンドですかっていう話なんですけどですね。まあこれがですね、残念なことにそういうことにはならなくてですね。まあこれがイケメンだったらまあね、そういうハーレムエンドで終わるんでしょうけど、まあね、まあ、大したイケメンでもないし、別になんかブサイクでもない、なんかすごい中途半端なあの若さんというのはですね、まあ若さんくらいの立場になると、まあ、すごいこうなんかこう女性からですねいじめられるんですね。まあ多分女子校にこういる男性教諭の方って多分こういう気分なんだろうなっていうのがね、こうなんとなくよくわかる感じなんですけども、こうね女子校にいる男の先生っていうのは多分こういう気分なんだろうなっていうのがね、すごい味わえます。はい。まあ、ぜひ、そういうのを味わいたい人はですね、中学、高校の、吹奏楽校に入るとね、いいことが起こるんじゃないですか？よくわかんないですけどもね。はい。で、まあ、そういう環境に置かれると、まあ、なんですかね、こう、女性の方というのは、こう、もう、男なんてもう、いなかったみたいなね、もう、男なんていないみたいな、こう、環境に、こう、なっちゃうわけですよ。でも、まるで男は、もう、いないんだ。っていうね、いう、こう、風潮が、こう、周りの空気感として、こう、あるわけですね。まあ、そうなるとですよ、もう、なんかもう、すごい、まあ、いい意味でも、悪い意味でも、こう、すごい、開放的になるわけですよね。こう、なんか、女子の裏側をちょっと見ちゃうみたいな感じになっちゃうわけですよね。こう、僕の立場上ね。うん。で、まあ、吹奏楽部には、こう、楽器がね、こう、たくさんあるわけじゃないですか。で、こう、楽器ごとにね、こう、まあ、パートごとに、分かれてこう練習するわけですね。大体往々にして。まあ、それが時間のまあ大半を占めるわけなんですけれども。まあ、僕のフルート、僕のやつはフルート。まあ、これ高校時代の話でますけれども、なりますけれども。まあね、まあ、女子が、まあ、案の定女子が6人の俺1人みたいなね、感じにこうなるわけじゃないですか。で、まあ、こう、練習中ね、まあ、これまず初級の話ですよ。まあ、これ若さん的に初級の話で、話ですよ。練習中にこれあったっていうか、まあ、結構あったのが、結構あるのは、まあ、なんですかね、もうこう、言い方を変えるともう、間接キスみたいな話ですよね。言い方変えるともう、間接キスみたいなところで、フルートって、3分割できるんですよ。フルートって楽器、こう、横長じゃないですか。横長なんですけども、あの楽器もともとしまうときって、3つに分けるんですね。上部管と、真ん中の、中部管と、最後の、下の、下部の管の3つにね、実はね、分けられるんです。これはね、やったことある人じゃないですよ。多分分かんないと思うんですけども。3つに分け、分解できるんですよ。すぐもう、手でスパーンってね、もう、スパーンって抜けられるんですよね。で、で、これ、ね、結構フルートやり始めた頃の話なんですけど、上部管の、上部管だけを使って音を鳴らすってことをね、今やる練習法がありまして、で、で、それで、こう、音の息の、穴に入る息の量を調整したりとかっていうのをやるんですけれども。まあ、その練習の時にね、僕、うまく音を鳴らせませんね。わざとじゃないですよ。わざとじゃないですよ。そんなことないじゃん。そんなことないですよ。わざとじゃないですよ。こう、うまく音が鳴らせなかった時にですね、まあ、女性の先輩がですね、ちょっと貸してみて、つってね、ね、そのまんま、僕が、吹いた楽器をですね、まあ、そのまんま当てちゃって、あわあわわしたのを覚えてます。最初の頃ね。そのまんまね、こう口に当ててね、もうなんか、先輩が大人、あんな、なるじゃんとかって言って、ね、これはもう、ね、そんなこともあったっていうね、話 話です。まあ、そんなことしょっちゅうなんでね、もうなんかもう、だんだんね、こう、回を押すごとに、回が増すごとにね、なんかもう別にこう、もうなんか別にいい、もうどうでもいいかな、みたいな、こう、感じになるんですよね。で、まあ、うぶな若さんはですよ。まあ、うぶな若さんはですよ。で、ふって返されるじゃないですか、またそれが。先輩が吹いたやつ、またこう、返されるわけじゃないですか。まあね、若さんはこう、律儀にちゃんと吹いてね、ちゃんと吹いて、やるわけですけど、吹いてから、吹いてて、こうね、あるんですよ、その吹くやつがね。ちゃんと吹いて、ね、ガーゼかなんかで吹いて、ね、自分でもう一回吹くっていうのをやってましたけどね。なんですか、あれはあのまんま僕の口に当ててもよかったんでしょうかね。まあ、それはそれでねっていうところもありますけども。まあ、そんなことありましたね。関節キス事件はよくありました。まあ、事件でもないですね、これ。まあ、これくらいで興奮してたらね、もう、まだまだウーブでは奴らですよ、皆さんね。これは初級です。でも、これが初級ですからね。中級の話ですか？中級の話、中級の話か。そうだな。何があるかな。まあまあまあ。中級の話いきますか、じゃあ次。俺、いいのかな、これ話して。これ大丈夫かな、関係者に怒られません、大丈夫です、大丈夫かな、こう若さんの評価が下がるかもしれませんけども、大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい。はい。あ、でもね、その関節事件の関連で言うと、まあなんかよくあったのは、なんかでも、ほら、お昼のお弁当の時とかに、なんか、まあ、普段じゃないですよ。なんか、合宿とかの時に、なんか、あったね。なんか、あんみたいなやつがね。あんみたいなやつがありましたよ。もう、アニメとかでよく見るでしょ？はい、あんして、あん、卵焼きパクみたいなね。う、美味しい、美味しい、みたいな。あったね。あんなこともあったね。あったね、高校時代ね。そんなのあったわ。っていう話をするとまたリア充バカしろしょって言われるんだけど、まあこれもう今日もう結論言っちゃいますけど、吹奏楽部の中におけるこう女子っていうのはこう意外とその辺あんま気にしないというか、全然そんなの気にしてないので、そんなね興奮してるのは男だけっていうね、まあそういう話をしたかったんです。そうだから別にね、女性はねもう多分それに対してね何も抵抗もないんですよ、きっと。それに対してね何も抵抗がないんですよ。ね。怖いわね、怖いでしょ、まあ次じゃあ中級の話しますか。中級、若さん的中級の話、まあこれもね吹奏楽部のそのパートの中であった話なんですけれども、吹奏楽部の話の中であった話なんですけれども、でもね、まあ僕があれが高校、確かあれ1年生くらいだったと思うんです。高1の時の話だと思うんです。高1かな？多分高1かな？ああ、高1だな。あの先輩がいたってことは多分高1だな。僕が高1で、先輩が高3、だったんですよ。で、まああれはね、とある、まあ夏の日ですね。とある夏の日で、吹奏楽は結構運動っていうかね、筋トレやるんですよ、筋トレ。っていうのは、まあ、もちろん肺活量鍛えるとかそういうのもあるんですけど、うちの高校はね、マーチングっつって分かる人いるかな？まあ、最近なんだろう、所ジョージのダーツの旅やってる、あの番組で、吹奏楽のためっていうので、結構マーチングが取り上げられることが、まあ、ここ数年多くなって、それでま、認知度もま、比較的、まあ、高くなってはいるのかなというふうに思うんですけど、まあ、知ってる人は知ってると思います。マーチング。あれ、うちの高校今やってまして、まあ、それでま、練習するのに、上半身、動かしちゃダメなんですよね、あれね。難しいですよ。上半身動かさずに歩くっていうのがいかに難しいことだっていうのはね、皆さん今もう やってみたら分かると思いますけどね。難しいね。上半身動かさずにですよ。一切動かさないですよ。多分、ほとんどの人多分無理だと思いますけどね。まあいいです。いいですわ。マーチングの話はいいですわ。で、まあ、それが終わった後、教室に、結構、何年何組とかの教室に戻ってきて、その教室でパートの練習をするっていうことが、 結構多くて、学校にね、散らばって各パートが練習するっていうのは光景は、多分吹奏楽部外の人もね、見たことあると思いますが、そういう光景。大体の高校多分そういう練習法要でやってると思うんですけれども。で、僕がね、僕らのパートはね、今でも覚えてます。2年 A 組で練習してました。そう、2年 A 組の教室でね、練習してたんですよ。で、その先輩がそのマーチング終わった後に、その教室に戻ってきて、まあ、こう、その日暑かったです。夏の暑い日でした。もう汗でびしょびしょになってるわけですよ。まあ僕らもびしょびしょになってるわけですよ。で、まあ先輩がね、まあ突然何を言い出すかと思えばね、まあ突然その先輩が何を言い出すかと思えばね、若くん、今から着替えるから、ちょっと、こっち見ないでねって言ってくるんですね。今から着替える？で、もっで、まあ、次の人が何をするかと思えば、まあ、その場で、まあ、シャツ脱いだよね。シャツと下の、まあ、ジャージだったんですけども、まあ、シャツとジャージ、まあ、脱いだわよね、その場で。まあ、びっくりよね。まあ、びっくりですよ。まあ、びっくり、若さん。高校1年生の若さん。まあ、びっくり。まあ、もう、本当にマジな話をすると、本当に下着姿、みたいなね。あんたね、本当にブラとパンツ一丁みたいな感じで、ね、もうやばいですよ、ダメですよ、みたいな。先輩みたいな感じで、こう若さんがね、先輩みたいな感じに なって、んつって、先輩が何でも言えない。じゃあ見ないでみたいな、もうなんかもう、諦めごわざとらしい感じのね、感じで、まあその後先輩着替えまして。その場で着替えてる。怖いわー、みたいな。もう女子はもう、とうとうまあ、そこまで来るんですよね。もう完全に僕はもう男として見られてないんでしょうね。まあ、なんですか、今、リスナーさんの方から今ですね、多分、羨ましけーって聞こえましたけどね。これほどね、悲しいことはないですよ。で、女性の方から僕を男として見られてないっていうのはですね、まあ、これほど悲しいことはありません。まあ、教室で生着替えに遭遇というね、そう。僕、教室にいますからね。教室にいますから、もう思いっきりもう目に入ってますからね。やめてください、先輩、みたいな感じで、本当に。ありましたね、そんなこともね。着替えるなら、女子トイレかどっか行って着替えてください、みたいな感じですけども。まあもう、それすらもやらない、みたいなね。怖いわ。何ですか？あ、じゃあ、まあちなみにその先輩会、彼氏いましたね。いましたね。いましたね。僕の情報によるといましたね。僕の情報もによるといましたね。何ですか？あ、まあ、比較的可愛い先輩でしたよ。まあ、今思えば、すごい羨ましい。あの頃の俺羨ましいっていうね。そういう先輩が手近にいたっていう環境がまず羨ましいっていうね。まあ、今思えばですけども。まあ、そんなありましたわ。そうね。まあ、胸も少し大きい方だったわ。いや、可愛かったですよ。何言わせてるんですか？本当に。やめろよ、本当に。今日、本当にちょっとエッチな話ですけど、まあまあ、ちょっとエッチな話だよね。まあ、そんなこともありましたわ。そんな青春時代も、まあ、ね。もう、4、5年前ですか。ね。ありましたわ。そういう青春時代もありました。今どうですかと。野郎ばっかに囲まれてますよ、と。まあ、あれなんでしょうね。きっと僕の多分、そういう女性のそういう、なんだろう。そういう女性に対してのそういう、なんか、ニヤニヤできるっていうのは、多分もう、中学、高校がもう限界だったんでしょうね。もう大学になってもう一気に来なくなりましたもんね。何も、まあ、環境が悪いっていうのもね、ありますからね。もう一気にもう何も来なくなりましたね。いやー、大変ですね。ということで。まあ、今日の結論は、まあですね、男は、ね、こう、女性に、こうね、男として見られなくなるとですね、女性の生着替えに遭遇すると。まあ、そういう話で、まあ、終わろうかなというふうに思います。いや、意味わかんないですね。まあ、ということで。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと、まあ、確かに、エッチだけど、なんか、それ、ちょっとエッチだよねっていうね。その、ちょっとエッチな話。今週は、皆さんにから、お聞かせいただければなというふうに思います。まあいいですよ。これ以上踏み込んでもいいですよ。全然。子作りしました。僕の子作りの、初めての子作りの時の話聞いてくださいっていうね、話でもいいですよ。別に生々しい描写でもいいですよ。彼女のなんたらが、みたいなね。もうなんかそういう話でもいいですよ。はい。お待ちしております。はい。ということで、終わります。まあ来週は、 来週は、戻って、普通の、真面目な、トークテーマに戻りますので、はい。今週だけですから、ね、規制解除がね、一致の規制解除、今週だけですのでね、ポッドキャストですね。はい、ということで。まあ、皆さん、夏も開放的になります。まあね、そういう意味では、まあ、身も心もね、皆さんも開放的に、良い、夏をお過ごしください。はい。ということで、ここまで終えて、水曜担当パッサンキー、若でした。それでは皆さん、僕とはまた来週お会いいたしましょう。次回までご元気で、さよなら。